Wheelie's Backpacker Radio.
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 This program was brought to you by Tabby Tabby Project. Sekai Issue Hour.
Wheelie のバックパッカーラジオ。
皆さんこんにちは、ウィーリーです。ただいまより第41回目の放送を行います。どうぞよろしくお願いします。日本の皆様、ただいまどうでしょう、この放送がお聞きになる時にはですね、真冬でしょうか。こちらパキスタンなんですけれども、真夏でございます。ただいまですね、独房部屋みたいな宿でですね、録音をしてるんですけれども、お風呂を入れなかったのですね、足がとても臭いですね。足が臭い旅人というのはなかなかきついのかなというふうに思います。前旅していた時ですね、登山靴履きながら歩いてたんですけれども、長距離バスの中で足が蒸れてきたので、靴を脱いでですね、靴下で座ってたらですね、あまりにも臭かったんですかね、隣のメキシコ人のおばちゃんがですね、のジェスチャーですね、お前の足とても臭いので今すぐ靴を履いてくれみたいなですね、シグナルを送ってきたことを思い出してましたけれども、まあ、そんなたわいもないことはどうでもいいということで、さてと放送を始めたいと思います。今回もですね、パキスタンの話です。無事にですね、カラコルムハイウェイを越えまして、パキスタンのフンザに入りましたので、そのお話です。とまずなんですが、フンザというものを皆さんご存知ですか？よく風の谷のナウシカですかね、ジブリのですね、のモデルにもなったのではないのかと言われるようなですね、風光明媚のですね、風光明媚っていうんですか、妙美っていうんですか、のですね、とても、いや、山跡ですね、緑が綺麗な土地でございます。標高2500ぐらいでそこまで高くはないんですけれども、まあ、空がとても青くてですね、晴れた日はですね、とてもとても心地が良くてですね、長旅してる人はよくここで沈没する方もいらっしゃるんですけれども、そんなような場所でございます。ぜひですね、ここ、フンザに来るとですね、パキスタンのイメージが変わると思いますので、山に興味がある方、気持ちよくですね、リラックスされたい方等々、ぜひフンザに来てみてください。ということで、お話を進めます。ラホールのですね、旧市街、新市街を楽しみまして、カラコルムハイウェイの元にあります、首都のイスラマバードですね。イスラマバード、ラーワルピンディに向かいます。ラホールバックパッカーズに通泊しましてですね、オーナーの人にもっと泊まってきなよと何回も言われましたけれども、まあ、泣く泣くですね、ラーワルピンディに向かいます。もしもですね、パキスタンの旅だけに今回絞っていましたら、1ヶ月、2ヶ月ほどはかけてですね、ゆっくり回ってもよかったんですけれども、なんせですね、パキスタンの後にではですね、私が楽しみにしまくっているタジキスタンが待ってますので、まあ、パキスタンを経由してですね、早いとこ北に向かおうとは思うんですけれども、まずですね、長距離バスに乗りまして、ラホールからラーワルピンディに向かいました。これ6時間ぐらいかかりましたかね。まあ、バスは普通の日本のでっかい、観光バスみたいな感じではございましたけれども、途中にですね、サービスエリアもありまして、そのサービスエリアに遊園地があったりですね、売店も多々ありましてですね、日本のサービスエリアも顔負けみたいな施設がありましてびっくりしました。道路はもう中国の人たちが作ったんですかね、とても綺麗な道路になっておりましてですね、快適なハイウェイを越えて、ラワルピンディへと到着です。ラワルピンディに到着しまして、ここから、本当はですね、ラワルピンディで一泊してから翌日、カラコルムハイウェイを北上しようかなと思ったんですけども、ちょうどこの日、私の体調も良かったので、まあ、一気に行ってしまおうかと思いまして、長距離バスに乗ることにしました。 そうなんですよ。私の場合ですね、何度も申し上げております通り、お腹の調子等々崩れやすいので、動ける時には一気に動いてしまうし、きつい時は途中で一泊しようみたいなスタイルなんですね。なので私と一緒に旅をする方はですね、苦労すると思います。突然ルートというか日程が変わりますので、まあそういう理由もありましてですね、私よく一人で動いているんですけども、まあこの日はですね、調子がすこぶる良かったので、一気にカラコルムハイウェイと向かいました。で、ラーワルピンディからですね、まあちょっと外れた、外れにですね、バスターミナルがありますので、そちらに向かいまして、ハイウェイを北上するバスを見つけました。何社もあるんですけれども、カラコルムハイウェイの治安とかも考えて、お金を出した方が安全かな、なんというですね、安直な考えのもとですね、ナトコ社というですね、有名なバス会社を用いまして、北上することに決めました。これが早速ですね、30分後に出るということでございまして、すぐ乗車しました。で、ラワルピンディを出たバスはですね、イスラマバードの郊外を経てですね、ハイウェイに入ります。このですね、イスラマバードに入る前にですね、アフガニスタンの難民キャンプがありましてですね、これまたすごい雰囲気でした。車窓左側にずらーっと並んでるんですけども、なんて言うんでしょうね。あまり下手な表現をして怒られるのもなんですけれども、シャンティーハウスというか、まあ、いかにも難民キャンプというようなですね、佇まいと、あと、かろうじて電源というか電線が立っておりまして、木でできて、いかにも強風が来たら倒れそうな電柱が立っておりまして、まあ、そこに子供たちないし、お風呂にもずっと入ってないんだろうなという感じの服装をしたような方々が歩いていたりというような状況がですね、もう、ラワルピンディ、イスラマバードの間にすぐありましてですね、なんとも言えない気分になったという次第でございます。で、こちらですね、これを経てですね、カラコルムハイウェイに入っていきます。で、このカラコルムハイウェイなんですけども、時々タリバンですとか、タリバンさんの親戚だかよくわからないんですけども、事件もあったりするということで、年々警備が厳しくなっているということでございます。私が今回北上した時はですね、常に先頭にですね、自動小銃を持った警察官というか軍の方ですね、4、5人の車の後ろにですね、つきまして、北上していくという感じでございます。まあ、この自動小銃を持った護衛の方々も、5、6時間ごとに交代しますので、その交代するポイントで、検問が再度あったりという感じです。実際ですね、ラワルピンディからギルギットまで、24時間ほどかかりました。まあ人によっては30時間かかる人もいれば18時間で行けたという人もいるんですけれども、まあその中間の24時間だったらまあ私は早い方かな、などというふうに思っております。カラコルムハイウェイのですね、渓谷美はとってもとても美しかったですね。朝方、特にですね、向かって北上して右手側が川でして、山がすごい綺麗でしたね。ナンガパルバット8000メートル峰ですとか、あとはもう渓谷、まあ、断崖絶壁にですね、へばりつくように存在している村々を見るだけでですね、テンションが上がります。まあ、こんな感じの村はですね、インドのザンスカールでも嫌というほど見てきましたけれども、やっぱりですね、少し時間が経つとですね、そういう断崖絶壁欲がまた湧いてきますので、私にとってはとても充実したカラコルムハイウェイ北上でございました。これでですね、普通にスムーズに24時間で移動したらいいんですけれども、途中休憩等入りますので時間がかかるということです。今回途中のガススタンドですかね。ガソリンスタンドでですね、6時間ほど休憩しまして、バンの中で寝たという感じです。まあ、運がいいか悪いかですかわからないですけれども、私が乗車したバンがですね、たまたま4人ぐらいしか乗客がいなかったので、座席を3つ使いましてですね、横になって寝れたというのがラッキーでした。で、一緒のバスに乗っていたですね、パキスタン人のおじさんと仲良くなりまして、何度もお話ししました。まあ、皮肉なことにですね、どこかの国で英語留学をした時よりもですね、こうして旅をしながら英語を使っていった方がですね、英語って上達するのかな、なんていうことを、日々痛感しております。ちなみにこのパキスタン人のおじさんはですね、フンザというかギルギットですとか、そういったノーザンエリアと言われるところでですね、野生動物の保護等を行っている方でして、 写真とかも撮るそうです。今度はですね、スノーレオパードの観察をするためにアフガニスタンとパキスタンの国境沿いの方にまで足を運んで数週間にわたる取材等々をするそうです。とても興味がありますね。私、あの動物ですとか生き物とかとても大好きなのでですね、そういったスノーレオパードの観察ですとか、あの昆虫の観察ですとかですね、そういうツアーがあるのならばぜひ参加したいなというふうに思っている今日この頃でございます。これですね、ギルギットに到着するのが先ほど何度も申し上げてました通り24時間ということです。でギルギットから本当はですね、そのままフンザのある、フンザというかフンザの中心地カリマバードに向かおうと思ったんですけども、ちょっと疲れたので一泊をギルギットでしました。でギルギットでですね、初めてパキスタン、本格的なパキスタン料理食べました。皆様はよく海外の、あの食料というですかね、料理とかご興味があるかと思うんですけれども、今回はですね、辛いと言われますですね、カレーを蒸発させたようなですね、ペーストをですね、ナンに挟んで食べるようなパキスタンの伝統料理を食べました。あまりですね、私の場合伝統料理とかその国の料理というのは食べないんですけれども、まあ、今回は大丈夫だろうということでございましてですね、挑戦しました。いや毎回ですね、伝統料理を食べるときはもうドキドキします。食材何を使っているか、本当に綺麗な水を使っているのかどうか、こんなことでですね、神経をすり減らしたくないんですけれども、万が一ですね、ミスってですね、水蹴りにもなったらですね、もう観光どころじゃなくなりますのでですね、最新の注意を払っている限りでございます。でパキスタンやインドの楽しみはですね、チャイです。美味しいですね、チャイ。パキスタンのチャイを塩を入れてよく飲むんですけれども、これがまた甘すぎもこともなくてですね、その塩の辛さがですね、心地が良い感じでございます。生姜も効いてましてですね、とても美味しいですね。まあ、こういったインドやパキスタンで飲むチャイというのはなかなか日本では味が出しづらいのかなというふうに思います。よくですね、日本でチャイを飲むんですけれども、やっぱ海外で飲むチャイの方が美味しいかなというふうに思います。これは異国情緒というのもあるんでしょうかね。やっぱ今インドにいるぞ、パキスタンにいるぞっていう感じが美味しさを数倍させてくれるんですかね。ちなみになんですけども、今回です初めてですね、チャイ普通に飲めています。これ数年前インドですとか、まあ、チャイのある国を旅した時ですね、チャイの水で当たってましたからね、いくら沸騰させているとはいえどもですね、その沸騰した水で当たってましたので、まあそれに比べると今回はまだ丈夫になっているのかなというふうに思っております。さてギルギットなんですけども、せっかく泊まったということもありまして、翌日観光に行ってまいりました。もう観光だけがですね、だけってことはないんですけれども、私の取り柄でございましてですね、すぐ動きます。もうせっかく泊まったのにですね、有名ポイントに行かないというのは尺でございますのでですね、移動してきました。ギルギットの近くにですね、カルガーという村があるんですけれども、そのカルガー村の丘を少し登りますと魔界仏があります。あの岩にですね、仏様が彫られたような感じでございますけれども、カルガー魔界仏を見学してきました。魔界仏自体はですね、そこまで大きくもなくてですね、たくさん掘られてるわけではないんですけれども、そのカルガー村のロケーションがとても印象深かったです。私には珍しく快晴だったので、まあ気温も心地いいですし、空の青さもすごく良かったですし、川が綺麗なんですね。魔界仏の近くに川が流れておりまして、その川の水がすごく冷たくて気持ちがいい。でそこを見上げると魔界仏があるということでございまして、まあその魔界仏の奥にはですね、もう雲仙メートルの山々が広がってますので、景色もいいという感じでございましてですね、朝9時ぐらいですかね、行ってまいりました。で魔界仏なんですけれども、もともと大分県の国東半島に魔界仏がありましてですね、私が小学生の頃ですかね、親と一緒に行った記憶がございます。小学校の時の記憶なんてなかなかすぐ忘れてしまうんですけれども、国東半島の魔界仏の記憶はですね、今でもはっきり言うと覚えております。山を登りましてですね、数々の魔界仏を見学しまして、2階はですね、魔界仏にあきあきとしてきましたので、昆虫採集に励んだということをよく覚えております。魔界仏を見る前の道中がですね、雑木林でございましてですね、粉やクヌギがあったような気がします。カブトムシをはじめ甲虫をすごく探していた記憶があるんですけれども、 まあ、そんな感じの魔界物です。で、魔界物の他の話になりますと、韓国初海外が、私韓国なんですけれども、韓国キョンジュですかね、に山のちょっとキョンジュの郊外にですね、山ありまして、そこがですね、魔界物が多々ある山でございましてですね、見学してきたことを思い出します。初海外韓国を選んだ理由は、キョンジュの魔界物を見るということで行ってまいりました。なかなか印象深かったなというふうに思っております。で、これでギルギット追加してカリマバードフンザに向かうんですけれども、このギルギットの街はですね、イスラム教のスンニ派とシーア派がですね、まあ、それぞれ住んでいる街でございまして、街をですね、歩いておりますと、よくお前はスンニ派とシーア派どっちを支持するのかですとか、お互いの宗教をですね、否定するような感じのコメントを何度もいただきました。まあ、こういう時はですね、自分の意見等々は言わずにですね、うなずいておくのがベターだと思いまして、そうだねそうだねとは言っておきましたけれども、まあ、この街が抱える問題というのがですね、到着して数時間でちゃんと浮き彫りになってくるというのがちょっと皮肉かなというふうに思いました。まあ、私は別にイスラム教の研究家ではございませんので、どちらがいい悪いとかは言えませんけれども、まあ、例えばですね、ここの村の近くにはですね、タリバンが住んでるので怖い、タリバンが住んでるので怖いとですね、いうふうにおっしゃる方もいらっしゃいますし、スンニ派シーア派、まあ、どちらがいいのかっていうことなんて、また私の中で答えられないんですけれども、まあ、彼らはそういう問題を抱えながら住んでいるという感じでございます。で、ここまでですね、約1日ちょっとかけてカラコルムハイウェイを登ってきたんですけども、カラコルムハイウェイの検問の量は半端なく多いです。まあ、別に検問だからって言って捕まったりすることはないんですけども、パスポートチェックだけですけれども、まあ、その都度バスは止まりますので、その分時間がかかるということだけご留意してください。まあ、今後画期的に治安が良くなればですね、またカラコルムハイウェイの状況も変わるかと思うんですけれども、の治安なんていうのはですね、その水物でございますので、行かれる際はですね、十分に皆様も注意しながら、情報を集めながら行くことをお勧めします。これですね、ようやくギルギットからですね、バスに乗り、バスというかミニバンに乗りまして、カリマバードのあるフンザの中心地に向かいました。この景色がまたとてつもなく素晴らしかったです。山が好きな私にとってはたまりませんね。あとポプラの木がすごい綺麗なんですね。ちょうど8月なので、まあ、真緑ということもありましてですね、気持ちが良かったです。まあ、4時間ぐらいかけてフンザに向かうんですけれども、途中にですね、まあ、ナンガパルバットが見えたりですね、あとはラカポシーですか、ウルタル峰といった、まあ、7000メートル8000メートル峰もガンガン見ることができます。で、これで到着しましたのがフンザでございます。多くの先輩旅行者の方々がですね、フンザがおすすめだということを事前に情報としては聞いてたんですけれども、その気持ちがですね、まあ、一見してすぐ分かったという感じのところでございます。落ち着きたくなる雰囲気ですし、落ち着きたくなる気候でございました。まあ、ここでですね、フンザにしばらく滞在して、まあ、山でも登ってこようかなというふうに思っております。で、のんびりした後にですね、北上して中国の方に抜けようかなと思っておりますので、またパキスタン、フンザでの生活をですね、ご報告できたらなというふうに思っております。では、明日からですね、フンザ満喫しておきますので、またそれのご報告をさせていただきます。日本の皆様、お体にお気をつけて、お過ごしくださいませ。私はですね、相変わらず腹は壊れてますけれども、まだまだ元気に動けております。もしもダウンしたら、速攻病院に行こうと思っております。以上です。それでは失礼します。
This program was brought to you by Tabi Tabi Project. 世界一周アワー。